大学広報番組研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。毎週土曜のこの時間は愛媛大学の広報番組をお送りしています。先週は愛媛大学国際交流センター助教授のバージン・ルース先生にご出演いただき、出身地シアトルのお話やこれまでの活動などについて伺いました。今週はどんなお話が聞けるのでしょうか。キーワードは留学生のお姉さんです。こんにちは、よろしくお願いいたします。さて、愛媛大学には、
はい、
留学生の皆さんが200人ぐらいはいらっしゃると聞いたんですけれども、
はい、
学内にいらっしゃいます？
いますよ。はい。でもね、はい、特に城北キャンパスの方で、日本人学生があまり気づかないみたい。いると言ったらびっくりする。城北の方は特に、韓国人、中国人の留学生が多いので、
なるほど。
やっぱりあまり目立たない。
はい。私も南海放送、大変愛媛大学に今近いところにあるんですけれども、はい、あまり留学生の皆さん姿を見かけないな。
いるよ。
先生はもう来られた時から留学生の皆さんのこうお世話をされたり、いろいろな指導をしていらっしゃるんですけれども、
はい、
いろいろ悩みも
ありますね。
あるかと思うんですが、
はい、
どういった相談とかを受けることがありますか？
悩みというか、例えば家族が来る場合、その保育園のこととか、どこに行けばいいのか、どうやって申請すればいいのかとか、そして病気だったらどこに行けばいい、うん、それからもちろん指導教官との問題とか、とにかく話したいとか、
なるほど、
あと近所の人たちとの問題とか、
はい、
はい、いろいろあります。
もうその間に立ってるわけです。
頑張ってますが、全てうまくいってるというわけでもない、残念だけど、はい。
でも本当に何十カ国の方がいらっしゃってるわけですから、
はい、
一人一人こう生活習慣が違いますもんね。
そうですね、はい、ニーズが違うので、だからたまにはイスラム教だったら豚肉以外の肉もやっぱり特別な肉を使ってるので、はい、そこでどこで買えるかとか、そういうことも一応情報提供をしてます、う
ん、じゃあありとあらゆることをご存知じゃないとダメですね、
は
い、
そうね。だんだん、はい、はい。それが一応ストックができてるんですが、はい。今日も留学生が、奥さんがもう来る、そう、すでに来るということが、もう幸せそうな顔をしていた。
は
い。
そうですか。
はい。
まあ日本とじゃ遠距離にしても離れすぎてますもんね。
そうですね。はい。家族がいないとよく勉強できないということがよく聞きます。やっぱり不安っていうか、はい。
やはり精神的に、
はい、安定すると。
じゃあもうその留学生の方だけじゃなくて、
はい、
ご家族のことも含めて
あります。はい、
留学生の奥さんのお世話もされたりするわけです。
そうですね、はい、だからお産の
お産、
はい、立ち会いもする場合もあります。はい、言葉がわからないとやっぱり、はい、
そうですよね、うん、日本でお産をすると言ったら不安な部分っていうの
は、そうですね、はい、
もうどのくらいの赤ちゃんを
今まではね、そうね、5、6人ぐらいかしらね。もう少しいるかな、はい。
でも、こういったお仕事をされてるから、そういった幸せな場面にも。
そうですね、はい。はい。
出会われるわけですよね。それだけこう、家族を、
はい。
連れて日本に来るっていうことで、
はい。
目的意識の違いっていうのも、日本の学生さんと違ってるんじゃないかなと思うん
です。そうですね。やっぱり目的ははっきりしてるし、
うん、
もう、勉強しなきゃいけないというのが、うん、強いんですね。そして何を勉強するのか、それも結構はっきりしてるわけだから、そういうことに関しては日本人学生と、うん、まあ、私から見れば違うと思います。
もちろん日本人でも何が勉強したいって決めてる方も多いと思うんですけど、大学4年間の間に何か見つけようというように、
うん、そうですね、
過ごす人もいると思うんですよね、は
い、結構いるね。専門が決まってるけど、でもその中で何をしたいのかっていうのがまだわからない人が多いんじゃないかなと思います、うん、はい、からまだわからないままに勉強しなきゃいけないというのもちょっと難しいんじゃないかなと思う。から休学してちょっと冒険的なことをやればいい、それも大学の教育の中に入れてもいいぐらいと思いますね。はい、
例えばじゃあ休学して、
はい、
もうこちらから海外に
海外に行くか、うん、あるいはもう日本のもう国内でも何かの仕事をするとか、はい、
それでこう見つかるものもきっと
あるだろうと、あるいはとにかくあこれはやりたくないというのがはっきりするでしょうし、
そうですね、はい、まあ、日本の場合は本当にあの大学4年間終わって就職して、
はい、
ああこんなはずじゃなかったって思う、そうそうこともねあるでしょうし、
ありますよね。それで1、2年ぐらいでまた仕事を、はい、うん、変わるし、うん、はい、まあ、それは別に悪いことじゃないと思うんですが、はい、
先生最近あのお感じになってるのがその大学4年間と言いながら、
はい、
4年間じゃないんじゃないかと
そう3年だけじゃないかとなんか就職活動がやっぱり結構時間取られますよね。
ああ、そうですね、は
い、それがやっぱりちょっとおかしいと思います。
ああ、はい、それ言われないと気がつかないですね。
はい、私も最近そうなんだと気づいたんですが、はい、
まあ、今だったら大学3年生ぐらいからもう就職に向けていろいろね、
そうですね、はい、
あの動いたり勉強したりしてますから、
はい、
実際もう2年半ぐらい大学の勉強したら、
はい、
あとはもう就職に向けてっていう、
そうですね、そして就職が決まったらまた最後の3、まあ、半年ぐらいは、まあ、卒論とかそれを必死で書いたりするとか、うん、はい、からちょっと教育面ではこれでいいのかとなんか思いますね。はい、
そういうことも留学生の皆さんがこの何年間の間にもう必死でその資格を取ろうっていう姿勢をご覧になっててまた思うことだと思うんです、
はい、そうですね、はい、
だからこそ力になってあげたいっていう思いも強いです。
それもありますね、はい、やっぱり外国でまず言葉もわからないし、あの生活もわからないし、その中で勉強しなきゃいけないというのも、まあ、大変ですね本当に。
そんなところをこう少しでも楽にしてあげようと、
はい、
先生はですね K4 トラックをお買いになった
さそうね K4 トラックですね、はい、物を運んでる留学生のための生活用品を運んだり、はい、あのもらったりして、そして倉庫に一応置いておいて、
は
い、
リサイクル、
リサイクル、
確かに長年使うものってね、留学でまた国に帰るときにはまた不要になったり、
はい、そして高いでしょ、
高い、
すごく高い。と日本は世界中で結構物価の高い国ですので、だからほとんどどの国から来ても高い、
うんうんうん、
だから それで物を買わなきゃいけないということも本当にしんどいと思う。からできるだけ、まあ、リサイクルもあるし、そしてできるだけ留学生の支援、
素晴らしい、これよく思いつかれましたね。
うん、まあ、たまたまその置く場所と運ぶ、あのその時は運ばんだったけど両方がありましたのでじゃあこれがあれば何かしなきゃいけないなという、はい、発想でやりだした。
あの K4 トラックのもしかして横にバージンルース配達とか
いやシリキリアという名前をつけます。シリキリアはあのタミル語で微笑みという意味、
はい、もう名前もついてる、
そこがシリキリアと言います、
はい、そうなんですか、
はい、
じゃあもう多分留学生の皆さんほとんどの方がお世話になってる、
結構、はい、そうですね、もうそのアパートのに入ってるものがほとんどそこから出てるところもありますよね。
捨てるのもお金かかりますもんね。
そうですね、
日本ではね、はい、それは引き取ってくれて誰かが使ってくれると思えば、
そうですね、はい、提供してる人も喜ぶし、うん、はい、留学生ももちろん助かるし、
うん、
はい、地球も
あ、そうだ、
はい、
そうですよね、
助かるという感覚でやってます。はい、
これだけ皆さんがこう努力をしている中で、
はい、
日本人の学生さんとこう比べるところもあると思うんですけれども、うん、
はい、
愛媛大学のその学生さん、はい、日本の学生さんご覧になって何か感じるところってありますか？
女子学生が強い例えばイベントか何かを計画して、あのその参加者を募集するとか、はい、女性がよく出てくる、男性がそんなに出ないとか、
愛媛大学限らず
じゃない、愛媛大学だけじゃないですね、はい、
こう日本を見ててなんとなくこう、はい、女性の方が、
そうですね、今生き生きしてるっていう感じですね、はい、
そういったこう若い方に向けて何かこう一言おっしゃりたいことってありますか？はい、
そうですね、とにかく何でもいいから何か挑戦してやってみようと、うん、はい、失敗してもいいし、大学時代で失敗するのが、うん、まあ、勉強になればそれでいいという感覚でいけるから、うん、社会人になって失敗するとまた大変だから今やってみたらという、
それは本当にこう社会人になって思いますね。
そうですね、はい、
その頃は怖いんですかね、
あ、
若い頃は
怖い、まあそうね、わかるけどね でもやってみて。
もうそれはもう何でも経験を積むのであればいいなと思われます。
何でも、はい、前向きに
前向きに、
はい。
あと留学生の皆さんにおっしゃりたいことってどんなことがありますか。
まあ、日本語を一生懸命勉強する人もいるけど、もう少し日本語を勉強すれば友達もできるでしょうし、うん、生活がその分もしやすくなるっていうところが、せっかく日本に来てるから、ええ、やっぱりもう少し理解できるように日本語が喋られるといいなと思います。
やっぱり言葉を、
言葉が大事だと思いますね、はい。
多分日本の学生さんも仲良くなりたいと思ってるんですけれども、
ええ、
で私たちも日本にその3年なり留学していらっしゃるんだったら会話できるんじゃないかなと思うんですけど、なかなかその接点というのは思うほどはないんですか。
そうですね、日本人学生がよく友達になりたいと、
はい、
そしてまあ英語を使ってみたいという希望がありますよね、うん、そしてまあまず英語を使ってみたいので付き合いますというのがある意味ではこちらの気持ちがあまり良くないですね、
はあ、
利用されてるっていう気持ちになる場合もあります、うん、そしてまあ友達になりたい、そんなに簡単じゃないよね、最初慣れなかったら諦めないで、そしてできるだけ留学生のこともフォローして、
うん、
あるいは同じような興味を持ってる外国人を探すとか、うん、その方が自然に友達できると思う、うん、留学生の方はやっぱり忙しいし、生活のためにバイトをする必要、学生もたくさんいるし、時間の余裕も遊びに使おう、はい、経済的な余裕もないし、それもちょっとしておいた方がいいかもしれません。
壁はいろいろあっても本当にきっと得るものはね、はい、たくさん
ある、はい、
あると思いますからね、はい、先生にはこれからも留学生たちの母として、
はい、お姉さんよ、お姉さん、
お姉さんとして、はい、はい、ご活躍をお祈りしております。どうもありがとうございました。
はい、頑張ります。
愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。番組へのご感想は aidai@rnb.co.jp までお送りください。来週は8月に行われるオープンキャンパスについて愛媛大学の学生の皆さんにお話を聞いていきます。お楽しみに。